僕は金魚すくいみんながねここで塾生が反省してくれたのは、うん、自分たちがコツしか考えてなかったっていうことに恥ずかしく感じて、うん、羞恥を感じてもらえるっていうのは大事なこと
だ。なるほど。
ここで礼儀を忘れていた、
うん、
やっぱり強い学校は礼儀正しいよね、
うん、そうですね、
うん、
名古屋校行ったら僕ね全部どこでも授業内容変えてるんだけど何の話をするかってご当地で選ぶんです。だからディズニーランドの話は大阪校でやらない東京か、
うんうん、
あそうですか、うん、
で大和郡山高校の大和郡山の金魚すくいの話は大阪校でやって、うん、名古屋校ではね立浪の話をしたんです。
お立浪ファンクラブ、うん、私ね、
うん、
立浪選手
あここはだってこっち地元だもんな
私ね、
うん、急に顔かかったぞ
世の中で、うん、ファンレター書いたことがないんですけど、うん、立浪のは、うん、あれ頭で書いてなくてね、うん、もうねとにかく
書いたことあるんだ。
書いたことがある
すごいのが今出ましたね今
私ね今まで人生でね初でね最初で最後はねファンレターを書いたのは立浪選手。
立浪選手ドラゴンズ
違うんですよ、はい、高校野球で、
はい、PL の主将
高校野球の主将の時に出してるんですよ、
うんうん、すごいね PL 学園だもん、
う
ん、
そう
PL の主将だよ、
うん、今思うとね何が良かったのかはあまり覚えてないです、
はい、
でもね、はい、感動したんですよ、うん、なんか見てて、
うん
で頑張ってくださいみたいな、うん、これがファンレターですよ、
うん、だからまあねイケメンだからあ、ね、でまあ中日ドラゴンズで の,、まあ、人気の立浪じゃない
頃
の
立浪って
言ってるからだからある意味すごいよねこの中京地区のさ、
ね、
中京地区の、うん、地元のファンとしての中日ドラゴンズファンじゃないもん
ね。違うね。
だって PL 学園だもんだって。
あ関係ない
だってその前の年清原も桑田も見てますけどファンレター書いてないですよ、うん
立浪は書いた
立浪はなんかね、うん、あんまり目立ってないんだけどちょっとねこう 裏方の貢献度が高かったんですよ、
はあ、それ
で
もうちょっとだからルックスから言うともうちょっと派手系になってもいい
いいんですよなんだけどそこがまた良くて、いや絶対いけるからみたいなあなたは絶対プロになれるみたいなファンレターですよ、うん
へ
お前に言われんでもなっとるみたいな話ですよねだってその時はプロになるか知らないから
すごいな
それ、ね、PL 学園ってもう100人からいるわけですよ部員がね5軍まであるから
5軍
5軍まであるからそれで全国から見学者が来るわけ、
はいはいはい、
野球部の部長さん監督、
はい、
どういうふうに PL 学園さんは練習してるか見学させてくださいそれをどんどん PL 学園を受け入れてる
わ
け、
うん
うんその接待係をやっていたのが高校1年生の立浪
おーやっぱり違うんだね、うん、
でなぜ彼になるかっていうと、うんうん、やっぱりそうやってやらせると違うって、
うん、
スリッパの置き方が違う、
うん
う
ん、
みんなはなんとなくスリッパ置くんだよ、
うん、
でも立浪のスリッパは置いたスリッパがむちゃくちゃ履きやすい、うん、そのね上がり川町のところから何センチか余裕を持って先に置かれてるはい、みんなはね上がりもかんちギリギリいっぱいのとこ置くからね、まあ、結構まずくんだって、
まあ、ラインは揃えた方が綺麗に見えますからね、うん、出来上がりのね、うん、
これがやっぱりね京都の、料亭のゲスグバーのおじさんやっぱり靴の履き方が全然違う
へ
えやっぱりな気づかないよ履きやすい、
うん、
っていうのがあったりとか例えば監督さんがおちょっとバスタオル出しておいてくれって言うと、うんバスタオルに普通のタオル、うん、シャンプー、リンス、ワンセットで出てくる。あと、うん、あれくれよっていうのがないんで。もうワンセットで。これ仕事で大事でしょ
大事。できる。
うん、これ言ったら、お通常これだろうって。または、あれも出してくれるって。
言わせない、
ね。うん。二度手間させない、うん、二度手間にならない、うん。普通こうだよね、みたいな。
へぇ、
うん、爪切りって言ったら必ず開いて出すと。
うん、
ちょっとすごく見せてっていうと、うん、今開けようと思ってたページが開けられてる
は
だから普通やらないよね
やらない
スコアブックって言ったらスコアブックポンで出せるどこを開けるとか関係ないし
すごいですね
これはねなぜその見学者の人の接待係に1年生で回されたかっていうと、うん、多分そのセンスを監督は見抜いた
んですよ
お前も恥ずかしくないようにお前やって16歳の子供がやるわけだよ
そうですね
それをそれで伸びていくってわけ
感動したんだから
なそれなんかあれですねあの草履を
そうそう木下と同じでしょ
そうだよそういうことですよね
結局それって野球ってどんなゲームかっていうと、うん、先読みのゲームなの、
うん
うん、ああなるほど
野球って先読みのゲームだよね、うん、そうしないと、うん、今パーンって打ったのが落下点がどこかってパーンって背中向けて走ってパーンって振り返ったところが落下点で飛んで取るっていう、うん、定位置でしたじゃないよね、
うん
そうですね、
うん、下手なやつはパーンと打った瞬間に前へ出ていって、うん、そこからあーって後ろへそのまま下がって万歳して倒れるっていうのが
やったことあり
ます かどんくさいでしょ。それから外野のあのリバウンドボールの処理ってあの壁から離れないと取れないんだよね
どんくさいやついますよ
ね、うん、どんくさいやつは壁際行ってバーン弾いたやつもう必死で追いかけてったら転んだりする。
高校野球なんていっぱいいるもん。
そういう、まあ、そう
っすね、うん、上手いやつは壁から離れていくんだよね、うん、でリバウンドボールそのままヒュッていくし、まあ、バックアップするし、ね、中継入るしどう行けばいいか
って、まあ、先の先読んでますよ、
ね、う
ん、
いい仕事するわけ
です
、
ね、うん、でこっちは投げるふりしてセカンドで投げたりするみたいなっていうのは、うんうん、これは先読みのゲームっていうのが野球の面白い。サッカーだってそうだよね、
うんうん、
どこへパスが来るかどこでクロスが来るかっていうのを読んで走り込んでくるわけだから、
う
ん
う
ん、
ああそうですよね、うん、だからこっちに回したのは実は最終的にこっちから来る人にこうなるんだっていう、うん、その、うん、
だから仕事できるっていうことは先読みでしょ、
うん、
まあそうです、
先読み、仕事は先読みだよね。
そうです、
うん、カメラマンのアシスタントで伸びるやつ伸びないやつっていう
のは、ああそれはそうですよ
これでしょ。
そりゃそうです、
うん、必要な時にいないよね。
いない
必要な時に
見てないんだよねこっちをね。
今どうなってるかって、うん
う
ん、
まあ、もうガム手って言われた時に、うん、ガム手が必要な長さにちゃんと切って出すとかね、
うんうん、
どれぐらいとか聞いてるようじゃダメだよね、う
ん、分かってるんですよ
今全体がどう動いてるか。
今ですかみたいな。ガム手って言って、あ今ですか。は
い、いますね。
いますよね。
ふざけんなみたいな。
最近多いですよね。あの普通に聞いちゃう自己肯定感高めの人。
だからまあ必要な長さっていうのも大事だよね。今何にこれを使うんだろうかっていうのは今流れが分かってる。
見てないとでもね。
脇雄二さんが。いや横浜のパンパシックの中華料理のお店でいた時、
脇屋さんね、
はいはい、中華
のトゥーランドットのね、
はい、トゥーランドットの脇屋、
はい
はい、脇屋さんが、部下がその時80人いたんですよ。
はあ、
80人いて、こう作っていて、あこれ洗っといてって言って鍋を渡すのはいつも同じやつがそこにいた
っていう。ああ分かってんだ、
うん、
来るなと思って、
うん、で鍋洗うっていうのが一番勉強になるから、うん、味見でるから
。へ
えすごいね、
うん、それは落下点にいないじゃない。なぜ8人であいつばっかりに頼むかっていうから、うん、みんなやりたいのにと思ってた、うん、でも頼まれないっていうのは、うん、その落下点に行ってないんだよ、
うん、
まずは頼まれるやつはその場所に先回りしているよね、
うん、
そのボールが転がってくるっていう、うん、でこれが8人の中でやっぱり伸びていくやつはその脇屋さんから鍋を、うん、が来るなと。で、そうじゃないとあの手術とか痛いよね。メスっていう時に見てられないから
痛いですよ。
手は、うん、手は見てないから、うん、だって顕微鏡の中で覗いてるわけだから。
メスって言って床言われたらまずいですよね。
うん、
それまずい、
うん、
まだまだみたいな。
メス入ってないメス
で、あれは 次に何が起こるかっていうことが分かってるからもう持ってるわけだよね。
うん、
そりゃそうですね、
うん、だから先読みなんだよ。だからあバスタオルって言ったらあ普通のタオルもいるだろうなっていうことが分かってそれに置いといていらなかったら使わなければいいだけなんだけど、うんうん、あとじゃ あの普通のタオルもって言った時にいっぺんに言ってくださいよっていうのはこれは
なんでしょうね、その自己肯定高さ俺は悪くないです
ね二度手間になったみたいな
どっちがお客様か分からないん
ちゃう。いやだから結構あの野球部のいじめで、コーラの、うん、コーラ買ってこいって言われて買っていくと、うん、俺コーラのライトって言ったよねって言われて、うん、もう一回行かされるっていう、うん、でその、
まあ、新入社員のいびりでもよくある。
販売機が 500m ぐらい先だったりする、うん、ダッシュで行くんですけど、うん、もうできてるやつは、うん、コーラ買ってこいって言われたら両方買ってくるって言
われ
て、
うんうんうん、
でライトだったよねって、あライトこっち、あごめんなさいこっちですってその場で渡すっていう、うん、だから先読みなんですよね。
これだから長年一回痛い思いをしたら学習できるよね、
うんうん、
だからうちの上司もあのすごい細かかったから、うん、その細かさが先読みの一回しくじったことはもう二回起こらないように先読みしていくっていう、これセンスだよね。
センスです
ね。だから頭からいかないといけないんだ。
頭から
金魚は頭から
い
く
と、ね、あはいはい、
追いかけちゃダメだ。
なるほどね。
追いかけるっていうのは先読みしてないよね。
そうですね。
今金魚がここへ来るっていうところにいないといけない
ね。そうですね、
うん、向こうの力を借りてるだけですからね、
うん、向こうは自動的に入ってきたわ、
うん、
でそこへ手持っていっちゃいけないんだよ。手持っていったらやっぱり目があるからビュッて持ち帰る。
だから35度なわけだよね、
うん、先にそこに来るところへ先に入って待っているっていう状態で振って入ってきたのを振って入れるだけだ。
これ就職試験に金魚すくいっていうのはいいですね、
うん、もうセンス分かるね。
ね、
うん、スリッパ並べるだけで大丈夫。
あ
スリッパ並ぶだけで。でなぜそうやったのかっていう根拠がないといけない。
そうですね、
これが根拠だね。あ、これこうやってこうなると思うからみたいな、うん、普段からそういうのでちょっと自分がイラッとしたような二度手間させたとか二度手間させられた、こういうことに普段から気づいてないといけない。
私実はですね、この最初の T さんの話で、メールの返事とか電話の返事でよく留守電にかかってくるとかってあるんですよ。でこっちは何の要件だか分かんないです。で向こうから留守電にかかってきて、あの大変申し訳ございません、何々と申しますけれども、あの鳴匠さんの方の連絡で、またこちらから電話しますので怖い怖い言ってる間に
プチ
ッと切れるんですよ。切れる。でこっちは連絡し返すと向こうも留守電になってるんで、すいません、さっき留守電いただきましたけど、なんか余計あったら今度かメールでいただければまたよろしくお願いしますって言うと、また電話がかかってくると、私が取材とかで電話であるのに、先ほどは大変申し訳ございませんでした、ちょっとまあご用件に関してはまた後ほどまた
言わない
で、お忙しいとこ何度もすいません
でその話はいいよね、もうね。
でどんだけやり取りして情報のやり取りしても、あなたに連絡をしなきゃいけない、また電話するってことだけを何回も5回ぐらい言ってくる人がいて、一言ね、18日の18日の10時の予定のことでちょっとお伺いしたいんでまた電話しますけども、でそこでね言ってくれればいいのに絶対言わない人いますよね。
言わないで決めてんでしょうね、
あれ何なんですか、
やり取りが楽しい。いや、そういうことは直接言いたい、
なんかそうだね、
直接言いたい。
それ直接言うの正しいですか。
いや正しくないです、つまり何かっていうと直接言うっていうのは自己満足なん
です。言う側の満足ね。
聞く側の満足はね、安心したい、
そうです、
心配でしょ、
何の用事か分かんない、
とんでもない事件が起こってるんじゃないかって思うよね。
だからあなたのこの間の仕事なんですけども、実はその先の会社が潰れまして、実は料金なんですけれども、払えないどころじゃなくて実は請求が来てるみたいな、すごい嫌な話かもしれない。
最悪なシナリオになってます
それ。でもね、そこまで考えるんです
。考えるよ。だってもし奈良ちゃんがね、なんかちょっと女の子とデートしました、
はい、
いい女ですよ、
はい、
これでホテル行きました、はい、しばらく連絡なかった、久しぶりにメールが来て、奈良さんに大切なお話があるので大至急ご連絡いただきたいんですけどっていうと、この場合はいろんな想定を考えるよね。
否認したよなみたいな、
でも 100% じゃないしなみたいな、
大切なお話、
大切なお話とか大至急言わないで、そのメールが来てるんだから、その大至急とか大切なお話って言ってるところでなんで内容言わないんですか。
意地悪だねそれはね、それ悪い女だ。
もう町の産婦人科の看板見えちゃうよねそれ。
見えちゃう。
または性病科の看板見えちゃうよね。
見えます。なんだか分かんないけど偉いことですよ。
ていうかとりあえず謝っとこうっていう体制だけど、
てかもう本当にそれで困るじゃないですか。それでこっちが困るって分かってない人って
言われて、分かってない。
多いですよね。
分かってない。だって実は大した用事じゃない。
でもちょっと待ってください。
実は大した用事じゃないから、
そういう用事って実は大した用事じゃないことが多いかもしれない。
大した用事じゃないので別に相手をビビらせてるとは思わないんですよ。自分は知ってるからその中身を。
そうですよね。
だから相手はっていう、つまり相手の気持ちを鑑みるっていう余裕がまだないんです。でこうなるわけですよ。これ仕事でも同じで、大事なことはなぜメール、僕メールってよくできてるなと思うのは、件名と本文って分かれてるって僕はよくできてると思うんですよ。件名でまず安心させて。
そうですね。
そうでしょ。件名で安心させて。
18日の結果 OK でしたっていうタイトル
だと安心しますよね。つまり件名は OK か NG か、件名に入ってるやつなんですよ。
そうですね。
18日の件で終わっちゃダメでしょ。
危険危険、
ハラハラするよね。
そこは18日 OK ですって言っとくのが親切。
だから僕は OK、 18日の件って、もう OK が冒頭に、
そうですね、むしろ18日いらないから OK ですね。
OK、 18日の件、これで見たいよね。
で具体的に、これこれこれ、なるほどなっていう、そうだよかったな、
そのところが件名で大至急大至急フラッグつけたりするって、重要っていうのつけたりするって、好きな人はもう全部つけてるから。
私つけたことないです。
要は他のメールよりも自分の先に見てくる。